エレミア書の36章、これはすぐに読んでおったら気がついたのではないかと思いますが、巻物という言葉が非常にたくさん出てくるということです。20回以上出てくるんですね、ここの36章だけ数えてみられたらいいと思いますけども、最初から2節で、巻物ということが出てきます。それから4節にも巻物、6節にも巻物、8節にもあるいは10節ずつと、もうずっとですね、繰り返し巻物、これは巻物って要するに今でいう聖書になるわけですね。ただの巻物ではないわけです。このような薄い用紙がなかったために、かなり相当かさばってですね、巻き取って、巻物のような形にしないと多く書けない、そういうことで、この巻物というふうになっているわけです。まあ、そういうことで分かるように、この一つの章だけで20回以上、そしてまた他の聖書の箇所から見ても断然多いわけです。他でもごくわずかしかも使われていない。ということはこの章で、神様が米、こういうことを書かした目的は、この巻物、彼が後にエレミア書の母体になったわけです。そういうふうにして、この今日の出来事はキリストより600年余り前なんですね。 BC604 年ということで、今から2600年も遥かな昔からですね、神の言葉がどのように働いたか、どのようにして神の言葉が与えられ、そしてまたその神の言葉がどのようにして踏みにじられたり言ったかと、にもかかわらず神の言葉が生きてまだいわば復活したとですね、そういう不死身であると、そういった神の言葉の性質をこういう具体的な出来事を通して言おうとしていることなんですね。表面的に言いますと、こんな昔のヨアキムだとか、このイスラエルユダとか、いろんなもの他にですね、人名がゲマリアとかシャファンだとどうこう、こういう人名がたくさん出てくると、もううんざりして、ここに込められたメッセージっていうものなんか分からなくなってくるわけです。そういったことで旧約が読みにくいわけですが、そういうふうによく読むとすぐに気がつくのは、そういう巻物、要するに神の言葉ということに、ここではですね、焦点が当てられているということなんです。そして、その内容はある意味では単純なことなんですね。2節であるように、ヨシアの時代から今日まで、これはかなり長い年月にわたってエレミアは神の言葉を受けたわけなんですけども、イスラエルとユダおよび諸国についてと、このような点がですね、エレミア書をこうしたように非常に広い範囲に向かって言われている、単なる人間一人の心の問題というふうなことでないわけですね。イスラエルといった神の民、そして諸国について語ってきたと。神の言葉っていうのは一人の単に心の問題に終わるのではなくて、こうした世界のさまざまな国の動向にも当然当てはまる。そのこともあってですね、私たちはこの信仰ということを単に自分や隣人の心の問題だけにとどまるのではなくて、絶えず全体の状況、世界とかですね、そういう全体の状況を思うばかりはこそ、イエス様もこの世の終わりというようなこと、世っていうのは全世界、宇宙も含めてっていうぐらい広大なものを、その念頭に置いていたわけです。キリスト教信仰って非常にそういうふうに、時間から言ってもそのスケールから言っても雄大なものなんですね。ありとあらゆるものを含んでいるわけです。 その視野をもう限りなく広める、あるいは深めるというのがこの聖書の中にある神信仰なんですね。これは当然で、神があらゆる人間、あらゆる自然、あらゆる歴史を全部創造して支配しているのであるから、当然神がなそうとすることは全体に関わるということです。その点で仏教的な修行というのは自分の心の修行、自分が悟りを開くと。だからすぐ隣でどんな悲劇的な起こっても、黙念として、修行、黙想していると、そういったことも起こりうるわけです。それが、この2節そして3節ですね。特に、そういったことをもうみんな含んでというわけです。ユダの家は私が下そうと考えている災い、要するに裁きと、そういう厳しい裁きのことを聞いて悪の道から立ち返る、これが以前から言っているシューブというヘブライ語ですね。この前も言ったように方向転換をする。新約聖書ではこのシューブという概念が日本語で悔い改めるとも訳されたから、かなりニュアンスが変わってしまったところがあります。日本語で悔い改めるというと、個々のいろんなことを、これは悪かった、あれは悪かったと、それはもうしないようにしようと、そういうふうなことにどうしても思いを馳せますが、これは終は転換、ターンないしリターンということはですね、悪の道から転換する、で神に立ち返る、神への方向転換がなされるかもしれないと。立ち返るということはあんまり私たちあんまりほとんど使わないですね。立ち返りますかなんて私も誰かと会話で使ったことがない。でもこの言語は週は英語ではターンないしリターンですから、もう本当に頻繁に使うわけです。日常的にありますね。私でも鍵、車の鍵、家の鍵、鍵するの忘れた、ターンしてまたした、忘れ物した、でもう一遍ターンしたと。そのぐらいこの元の言葉はごく普通の言葉なんですね。方向を転換すると、悪の道から方向を転換して神様の方向に方向転換する、そうしたら罪を許すと、ずっとこの背信行為が続き続きずっと続いてきたわけです。その前にありますが、前の章の12節からも、主の言葉をやりめに臨んだと、イスラエルの人、イスラエルの神が、ユダとエルサレムの住民に言えと、お前たちは私の言葉に従えという戒めを受け入れないと。一方ではそれを本当に厳しく、レカブの子などは厳しくそれに聞いてきた、ブドウ酒のようなものすらも飲まずにいる人たちがおるぐらいだのに、お前たちは繰り返し繰り返したのに聞こうとしなかった。で、15節にも、悪の道を離れてここもターンしなさいと、私に方向を向け変えなさいと、しかし聞こうとしなかったと。17節にもまた書いてありますね。17節の終わりの方、ユダとエルサレムに、予告したようにあらゆる災い、要するに裁きとして送るんだと。どうしてか、それは繰り返し語ったのに聞こうとせず答えようとしなかったと。こんな風に、ずっと何度も何度も言って、もういよいよ裁く、実際にこのように国が滅びてたくさんの人が死ぬわけです。殺され、町も焼かれ、こういったこの印刷物で読むとその状況がなかなかわからないわけです。8月になって、毎年の戦争に関することが られても、印刷物になったらその想像力を働かせないと全くさっと読んでしまう。昨日 NHK の特別スペシャル番組で、今まで公開されてないされたことはない NHK の年間6000、7000万という膨大な7000億とかいうですね、最近膨大な資金力を駆使して、ちょっとしたことを調べるためにもロシアまで行って、特別のそうした資料館まで行って特別許可をもらって、でそのフィルムですね、そうしたいろんなことをしてましたが、非常に貴重なことですね。あれ、昨日のこのカラフトのですね、南カラフトの敗戦後に起こったあの悲劇、たくさんの人が殺されたという、敗戦後なのに上官の間違った方針命令のために何千という人が殺されていったんですね。でものすごい大変なことが起こった。あの番組を見た人おりますか？誰しておられない。それは非常に残念なことで、ああいうのをぜひ見とかないといけないわけです。録画をする何年かですね、くだらん番組これでもありますけど、ああ今非常に貴重な番組なんです。日本が一体何をしたのか、そしてそのような間違った命令のためにですね、本当に悲惨なことがあった。あるいは実際にあのたくさんの人がですね、カラフト南カラフト450キロも歩いて逃げなきゃいけない、その途中でソ連が当然、敗戦、もう戦争終わったと、それでもあの日本軍が戦争まだやめないと、全面降伏しないというので集中攻撃、上からもですね、そういった食物もほとんどない中で450キロ、ものすごい距離ですね。ここから松山まで高速200キロなんだから、食べるものもない、子供も泣き叫ぶ、子供から放り出して自分がやっと引きずりに身を引きずりながら、そんな高速向けて上から機銃操作をやるというわけです。そういうようなことが敗戦直後に起こっている。8月17日、22日になってやっと、で南カラフトのそこの非常に重要な港があったわけですね。南カラフト、そこのところまで歩くのにものすごい大変なことだったと。ほとんどそんなことは日本では教えられたこともない。そういう間違ったことでですね、それだけたくさんの人が悲劇的な死を遂げたということですね。でところがその上官は何らの処罰を受けないと。それだけ何千の人がものすごい苦しみを経てですね、である家なんかはあのその一人といろんな人を探し出してですね、 NHK の方を、まあ、莫大な費用と捜査力があるからですよね。そして今90歳やそういう人の中で生き延びた人を探し出して、その現実を語らせて、その中に生き延びた人と親しかった人は、父親、子供が5人で7人で、父親が教員をしとったらしいですね。そして、子供も5人持って、家族全部7人と。ところがいよいよソ連軍が侵攻してくるというので、日本の本来守るべき軍隊は全く守ろうとしなかったと。そういうことでソ連軍が退去してですね、上陸してきたということで、もう絶対殺されているので、その父親がおそらくまず奥さんを一刀両断で切り捨てて、子供も次々とですね、5人の子供を殺していった、最後に自分も殺しんだと。そうしたことまで起こったというんですね。そんなことあちこちいっぱい起こったわけです。そういうようなことをですね、全く知らないで間違ったことをですね、戦争そのままのそんなこといっぱい生み出したわけですけども、戦後になっているのにそんなことまで起こったと。どんなふうなことかっていうのはもう凄まじいことですよね。何百キロも食べるもの何もない、本当に木の実から逃げていって、それも生きていけないのは当たり前、それでも、大変なあの中を通って極めて少数が生き残っていったわけですね。 で、そういうことで言えるように、ここでなんでこんなことを言い出したかというと、こういうふうに戦争状態っていうことはどんな悲劇的なことが起こるかわからない。それをこういう書物になったらですね、例えばバビロンが攻めてくる、そして町が焼かれた、たくさんが死んだと。ただそれだけで、なんだそこで死んだ人、足がちぎれた人、あるいは子供たちに離れ離れになった、そしてさっき言ったカラフトの、その南カラフトの戦争においては女の人はひどい目に遭わされたと、先行してロシア軍によってですね、いろんな意味でひどい目、もうそれでその逆にひどいことをされた上に殺されて、そこに泣きさべく子供たちがそこに、群がっていったと、その子供たちも死んでいくというわけですけども、とにかくそうしたことですね、私たちは想像を少しでも働かせないと、あの戦争はどんなひどいもんだったかと、この8月15日ですので、でここにもこういった旧約聖書にもですね、裁かれる、あるいは戦争が起こる、人は死んだと、何にも痛みも感じないで読んだとしたらですね、私たちは本当に読んでいないということです。その日本の間違ったあの戦争でどれほどのたくさんの人が悲劇を受けたか、そんなことは日本軍が今度この逆に中国に対してたくさんそういうことをやっていたわけです。ソ連が攻めてきて日本軍もそういう状態になったけど、それを一切教えない、そういうこともあるから、いつまでたっても犯した罪のいかに大きいかが日本人には分かっていない。それで未だに70年経っても中国や朝鮮半島の人たちと全くうまくいかないというわけですね。その最後に、非常にこういった日本の歴史の、そうした歩みや戦争の莫大な訪問で抑止に胸出る人が見てたように、さっきもちょっと言われたように、日本にはむしろ一番下の人が責任を、自分を殺してしまった、そういう悪いことをしたとか、一番トップの命令、間違った命令を出した人、さらに上の人は全く罰を受けないで逃げてきたと。これもその典型が、天皇が全く処罰もされなかった、天皇の命令で戦争を始めたのにですね。会社でもですね、会社のトップの、例えば東芝でも、あの大企業はですね、100年を超える日本の代表的な企業はもうまさに潰れるかもしれないと。そういった原因は何なのか。その少し前のトップやそういう連中たちが原発に手を出したからですね。アメリカの原子力発電所を作る会社を買収すると、一月原発を建てたら何千億、5000億も4500億も5000億も、だから 10% といっても何百億、500億という形になる。それであの危険なその原発を材料にして儲けようと考えたと、その判断がまあいい形になって裁かれているというわけですね。そしたら当時のトップのは辞めていくわけ、社長でも多いと。当然間違った判断をしたらトップは辞めないといけない、当たり前ですよね。国でも大きな失策をやったら、以前だったらすぐに首相が辞めないといけない、大臣も辞めないといけない。ところが日本でそういった戦争を最初決定して始めたのも天皇、最終的に終わり宣言したも天皇が最高権力ですからね、軍事の、軍事や政治の。その天皇が全く罰も受けないで、職も追われないで同じようにしてたっていうのも歴史的に例がないわけです。まあそういうことはなぜかというと、このキリスト教でいう罪の意識が本当に日本には乏しいということなんですね。そしてその少し前に載された三一舞台、これはもう何十年前か私も本注目しておったから本も持っておったんですけども、今回も初めての映像が公開されたわけですね。その同じ、敗戦のスペシャル番組で、でも非常に貴重な映像だったと思いますが、それも、この見た人はいないですかね。1日前日曜日の夜です。ああいうふうな番組はこういう時には本当に貴重な番組なので、可能ならば、予約して調べたら分かるわけなので、見とかないと、本音いくら言ったってですね、あの1時間半もの番組のことはあの映像を見て、あの こう出てくる実際の方の証言、そうしたことを聞かないとピンとこないんです。中国人とか満州の人とかはたくさんですね、人体実験をした。日本陸軍が東京に寒いからかかる、だから素っ裸にして水をかけて扇風機をかけてですね、そして凍らして、そしてその後手が真っ黒になって骨がダメになった。そんなことまでやったわけです。それをたくさんのですね、特に東京帝大、京都帝大の医学部の優秀な学生がそのさらに上の人によって駆り出されたわけです。そして青酸カリを飲まされて、あるいはペスト菌を上から巻き込まれて、そうしてそのペスト菌を置いたらどのような感染状態になるか、そんなことまで中国人の満州人をもっと連れてきて、それでやってるわけです。まあ、そして彼らが帰ってきて緑十字病院とか大きな薬会社の経営者トップになったり、何ら処罰を受けてないと、さっき言ったことカルフトの問題と同じなんですね。そうした日本の構造ということを知るためにもですね、そういうふうな戦時中一体何をしたのかということを深く知るということは、この日本の歴史の歩み、世界の全体としての捉えるための本当に重要なことなんですね。野球とか行ってですね、たかがボールを追っかけて、そしてホームランを打ったと、そんなことに血まなこになっていると、そういうようなことはスポーツ本来いろんな人たちがですね、自由にボールを遊べる、これは子供の遊びだったわけですね。ちょっと昔、江戸時代どこの世界でもそんなどころじゃない、一日中働かなきゃなかったから、で子供がそのまま仕事も十分できない合間にいろいろボールを蹴ったりかくれんぼをしたり追っかけたり、そういうことで、そういう無用なことであればもちろん本当に気分もスッとするしいいんだけども、一番になるということで面白い経費を使って必死になってやると、例えば甲子園に4時半から並んでるとかですね、6時半の朝一番できて6時半に着いて早も満員になってると、そういうことね、ものすごいのですね、これをまたテレビが取り上げるということになるので、今言ったような日本がつい70数年前どういうことをしてきたのかということに関しては全く知らないままになってるわけです。これはまあ非常に残念なことだと思うんですね。ところが聖書の世界ではですね、人たちが、ここの指導者たちはどのような間違いをしてきたのか、どのように神の言葉真理に背いたのか、それも非常にはっきりとですね、そして実際にバビロンがどんなふうになって攻めてきて、そして徹底的に破壊されて、その王は目をえぐり出されるような形で遠いところに連れて行かれた。で、たくさんの人たちが連れて行かれた。で、それは原因をはっきりさせているわけですね。王も人々も祭司も神に聞かなかったからだ。で、彼らはそういう裁きを受けたのだと。と日本にはそういう過去に何が起こったかをすら教育でも教えようとしない。そして未だにだから朝鮮半島の人や中国人をバカにしたり、首相たちが靖国参拝しようしたり、退去し参拝したり、首相を今度玉串を捧げるとかに書いておりますけども、まあ、そういうことで、この特に8月15日ちょうどたまたまというかそういうことやったので、こういうふうに戦い戦争こうしたことが起こるということ、日本に当てはめて考えますと、こういう聖書の姿勢とは全く違うということをですね、私たちは考える必要があるというわけです。で、この場合にはですね、はっきりと間違ったことを指摘する人が神様によって使わされたということなんですね。それがエレミアだったわけです。とか日本の場合にはヒトラーもそうだったけど、初めの方の段階で反対者を根こそぎ逮捕してですね、そうしてひどい拷問を加えたりして、小林武史のようにわずか数時間ものすごい暴行を受けて殺されてしまったと、憲兵によってですね。で、柳原とか大内とか河合次郎のように政府の何らかの方針とかに少しでも異議を唱えたら、当然他から追い出されると、もうちょっとひどい人は逮捕されたと というわけですね。で、それは宮内平はこのエレミアを非常に尊敬しとったわけです。で、このエレミアの精神がその日本のもう柳原、私が信仰を直接知ったのはその柳原の本ですけども、それによってこのエレミアの精神によってそういうふうな権力と、こんなエレミアほどではないですけどそれなりに戦ったということがあります。でここで集まった人にこの神の言葉を書いて、でここでバルクという適切な人が与えられるんですね。4節にあるエレミア4節にあるようにネリアの子バルクを呼び出した。そうしてバルクはエレミアは口述をしただけ、実際に書いたのはバルクだと。でこの当時には神やいうものはない。で多分これは、パピルスだろうということですね。カヤツリグサという2メートル近い大きなあのカヤツリグサの仲間、その髄を取り出してですね、中身をで叩くんですね。で縦横に針を押さえつけとったこれくっついてくるわけです。そんな形のものですから、その分厚くなるからとってもじゃないけどたくさんはできないわけですけども、インクといったってなかなかそんなものないわけですね。あの筆を固めた、にかわで固めたのが書道の使うあの墨、あんなふうなものであっただろうと言われているわけですけども、なかなかそんなところでもないわけです。で、まあ、そういうことに長けた人、非常に霊的にもあるいは信仰的にもそしてこういう技術においても長けた人をちょうど神様はエレミアの近くに置かれたわけですね。バルクという全てを巻物に書いていったというわけです。でそれをバルクはですね、八節になるように預言者エレミアが命じた通り巻物に記された主の言葉をその神殿で読んだんだと。神の言葉に聞かなかったらまさに裁きが待ち受けとんだと。必ずこのままでいったらバビロンの大軍が攻めてきて滅ぼされる、たくさんの人が殺される、そういうことをですね、王の方針もこんなことは絶対ないということだったんですね。エジプトに頼ったらいいというようなことにもあったわけだけど、こういうことを言ったのはよほどの勇気がいるので、エレミアだけでなくこのバルクという人もですね、本当にこれは勇気があったと思います。戦前だったらこんなんとてもじゃないけどこんなこと言ったら一発にもう捕らえられて、ひどい目に遭わされたということになりますが、そしてその言葉を聞いてですね、このあと聞いた人はどうしたか、王宮にある書記官の部屋へ下っていた役人がみんなおったと次に書いてありますね。12節そしていろんな役人がおった。そしたらミカヤはバルクが呼んだと聞いたことをそのまま役人に伝えた。そしてさらにバルク神殿で行った書記のバルク呼び寄せて、でさらに15節で我々にも直接巻物を読んでくれと。そしてここで15節でそれを聞いたらですね、この役人たち一部の役人はエレミアが言ってるこの言葉の真理性を、まあ、感じ取ったわけですね。だからみんなはこれを驚いておののいて、このまま言ったら本当に大変なことが起こると。これは昔は人権のそんなことも全然ないわけで、どんな残酷なことが起こるかわからないわけですね。このことは全て王に伝えて、そしてこの神に立ち返るようにエレミアのことを聞かなきゃいけないと。と言って16節で、役人たちはこの言葉を全て王に伝えようと。ここでわかるようにこの腐敗した王あるいは多くの民、背いて背いた中にもですね、一部の人は こういう神殿に対してかなり敏感な人たちも残されていたということです。これはまあ宣伝でもそうだったんですね。ずっとどんな時代になってもあのキリシタンの時代でもああいう迫害に耐えてあくまでキリストのつく人が残されたように、いつの時代でも神様はこのどんな腐敗した人たちのただ中でもそういう人を起こしていくということなんですね。で、どのようにして書いたのか17節ということぐらい書くのが難しいからですね。材料もないのにどないして書いたのか、今だったら我々ボールペンでスラスといくらでも書けるんだけど、17節ですね、どのようにしてこういったたくさんの言葉を書き記したのか教えてくれと、彼の口で書いたのか。そしたらバルクは、エレミヤが自ら私にこの全てのことを口で言った、私がその巻物にインク、このインクっていうのはさっき言ったようなものを焼いた時に出る炭素を樹脂、ニカみたいなもので、こねて作ったもののようです。今のインクのとこももちろん全く違うんですけども、そしたらこの役人はですね、バルク、エレミヤすぐに隠れようと、こんな風に、このバルクとこの雰囲気というか大の真実さということに一層打たれたようですね。で、見つかったら殺されるぞということだったと思います。で、これ非常に緊迫した場面なんです。これはですね、当時の状況思い起こさないと、これを止めなかったら我々みんな殺されると、このイスラエルもユダヤにもどないなるかわからんと、そういう切迫した状況を言ってるわけなんですね。で、その時王は宮殿の時に行ったと、王は巻物を取ってこさして、で、どこと書いてありますね。で、その時王は宮殿の冬の家にいて、時は9月で男女の火は王の前で赤が燃えていたと。これ今の9月ってないんですね、こういう意味は違うからです。そして、ユテという人が3、4段読む終わるごとに王は巻物を一つずつナイフで切り裂いて暖炉に火で越えて全部その貴重な巻物を燃やしてしまったと。で、その王の側近たちは誰一人恐れない、神を恐れることもなく、これは大変なことだと衣服を裂こうともしなかったけれども、一部の人25エルナタンデラヤギマラヤ、この一部の人はこの巻物を燃やさないでと、これは神の言葉なんだかと必死に言ったけれども、聞こうともしなくて、バルクと原子を捉えようとしたと。この26で主は二人を隠されたとですね。こういうふうなことも全部背後で主の大きな御手の中にあったと。見てのうちにあるから危険が起こらないということではないということなんですね。これからどうなるかわからないという大変なことに巻き込まれるけれども、それでもなおこのように神は背後で見守っておると、しかし主は二人を隠されたと、この悪の手から守られたと。で、その後、さらに書いてあることも12回ですが、全部王が一つ一つ切り裂いて燃やしていた後にもう一度同じものを作った。これは大変な時間と労力と、もう一回材料かかるんですね。誰でもびっくりすると思います。そしてしかも掘り起こされて非常に危険なものです。王がですね、絶対燃やしてしまって書いたものまで、ヒトラーへというわけですから、そんな危険なことを神様がエレミヤに命じたというんですね。元の通り書けと。そしてさらにまた言えというんです。 ユダの王に対して言えと、この巻物を神のことを燃やしてしまったと。でエレミアは非難して、なぜこの巻物を書いたのか、バビロンの王が必ず来て国も滅ぼし人も獣を絶滅させると、こんなひどいことを何で書いたのかと、と王が言ったわけですね。まあ、こんなふうにどうして、こんなふうに言った、だから全く神のことは聞こうとしないで言った。そこで、お前には厳しい裁きが下されると。そして最後エレミアは別の巻物を取ってバルクに渡した。バルクはもう一度全て書いたと。でさらにまた書き加えた。これがエレミア書の母体になったということですね。ここでこのバルクは一言も書かれてないんですね。え、なんでそんなことまたするのかと。あれだけ大変なエネルギー動力を使って書いたものを簡単に燃やされてしまったのに、またどうして書かなきゃいけないのかと。まあ、普通だったらですね、もうとてもじゃないけどそんなことできませんと。このエルメッセをの10ページぐらいでも書くよつって、今でも便利なボールペンや紙があって、これはなかなかですよね。でも材料からしてまたどっか探し取ってきて、インクをまたどっかから作るかどうかしないといけない。で書くのに大変な時間もかかる。まあそういうことですが、このように特別に、ここで巻物と繰り返しているように、この巻物こうした非常に、まあ、命がけのことによってこのエレミア書は残されていったんだと。神はこの神の言葉をですね、このようなことを通して歴史の中で残していった。で2000年、あるいはエレミア2600年も通してこのエレミア書は非常に深い影響を与え続けていったんですね。預言書も数々あるけど、最もこのエレミア自身の悲しみ苦しみ悩み決断を記したのは断然エレミア書なわけです。まあ、そういう形で、だから神の言葉がいかにして残されたかということを非常に貴重なこの場面になっている。他ではわからない、アモス、イザヤ書がどんなふうにして残されたか、そんなことわからないんですね。不思議な仕方で神様は人々にずっと伝えさせたということですが、ここはその過程までわかるわけです。はい、まあ、そういうふうに、このなぜ大きな悲劇が起こるのか、神の言葉に聞かないからだと、真理に聞き従わないからだと。これはさっき言ったように、あの戦争のものすごい大変な悲劇ということも結局はそこに尽きる。人間の出世欲、自分がこんなに堂々とした戦果を上げたんだぞと、そしてマスコミが出方が書き立てる、で勲章をまたもらうと、そういう人間の全くこのあまりにも人間的な欲望の上にああいう戦争が起こってしまったわけですね。ですから現代の私たちも一番重要なことは、この聖書の精神、神の言葉は一体どういうことなのかということを知るということなんですね。こういった特別な状況になれば一層そのことを思わないと。この世の一般マスコミは神がいないという前提でしているものだから、そこから一遍離れてですね、神の言葉の世界にいつも方向を転換して物事を見るということが必要だと思うわけです。はい、以上です。